ちは。本日は地区の青少年交換委員会について、お話をさせていただきたいと思います。たっぷりとお時間いただいちゃったので、ゆっくり話そうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは着座にて失礼いたします。青少年交換プログラム YEP、 まず1番から8番までご説明してまいりたいと思います。まず1番 RY 第2780地区青少年交換プログラム。2、青少年交換委員会の役割。3、ローテックスの役割。4、各グループ及びホストクラブの役割。5、交換学生に関するルール。6、費用負担について。7、主な年間行事予定。8、今後の委員会運営についてと進めてまいります。それではまず最初に RY 第2780地区青少年交換プログラムについて。国際ロータリー青少年交換プログラム YEP は、1972年の国際ロータリー理事会において、世界的な平和と理解を推進する価値ある国際的活動として正式に推奨され、RY 本部に常設委員会を持つ重要なプログラムとして世界中に広まり、今日に至っております。YEP は地区独自の事業ではなく国際ロータリーの継続事業となります。この青少年交換プログラムは世界中のロータリアンが青少年に今までに体験したことのないような体験をさせてあげたいとの思いを形にした事業となります。それでは続きまして目的と使命となります。このプログラムは語学研修だけでなく派遣先の文化や習慣、伝統、歴史に触れると同時に日本の文化や習慣を広め相互理解を図り世界平和への貢献を目的としております。派遣生に課せられた使命は青少年親善大使として日本と派遣国との間に友情の架け橋を築き、外国を知るだけでなく日本の文化や習慣を紹介して理解を得ることです。2780地区青少年交換、当地区の青少年交換事業は第259地区時代の1983年より青少年交換事業を盛んに行い、そして1989年の第278地区創立時にはアメリカ、カナダ、オーストラリア等の英語圏と6人の青少年交換が始まりました。後にブラジルが加わり、そしてヨーロッパ諸国や台湾も交換を行うようになり、前年度からはハンガリー、次年度からはデンマークと今日に至っております。青少年交換プログラム YEP には毎年世界の150カ国約8000人の青少年が参加し、今年度日本からは25カ国180人の交換学生が派遣され、同時に海外から180人の学生が来日しております。交換国といたしましては、今年度はアメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、イタリア、 フランス、ドイツ、ハンガリー、台湾の9カ国へ9名を派遣し、同じく9名を迎え入れ、各グループに1名の来日学生のお世話をお願いしております。ジエルノは初めてデンマークを含む今年度と同様な国と1対1の学生交換を行ってまいります。このような多様性のある学生交換は当地区の特色であり、国内他の地区では行われていないとのことです。続きまして、青少年交換委員会の役割でございます。この YEP が安全にかつ円滑に進行するようさまざまな活動を行っております。まず一つ目に、交換相手国、地区、国の選定、政治不安や治安を考慮した上での決定と正式契約の締結、派遣学生の相手地区、国への申請書、アプリケーションフォームの作成指導、確認と提出、派遣学生に対し研修を通して青少年親善大使としての心得や気構えの教育と精神的サポートを行います。そして、来日学生派遣学生に対する毎月のオリエンテーション、研修旅行等、留学期間中の来日派遣学生の危機管理への対応、健康管理サポート、ホストクラブ、スポンサークラブへのサポート、各グループからの出向の委員が担当しております。この第4グループ地区の担当は私水島が行っております。国際ロータリーから発信される新たなルールの伝達と広報等を行っております。続きまして、ローテックスの役割。ローテックスは当地区から派遣された青少年交換学生の OB、OG からなる組織となります。ローテックスの精力的な協力のあるおかげで YEP が成り立っていると言っても過言ではございません。主な活動は毎月のオリエンテーション前の懇談会を通して来日派遣学生への語学指導や生活や学業に対するアドバイスや、ローテックス主催の小田原散策やスポーツ大会なども行われております。下の図でございます。2019年度ですね、京都研修旅行の模様となっております。続きまして、各グループ及びホストクラブの役割でございます。ホストクラブ、各グループに1名の来日学生の受け入れをお願いしております。ホストクラブの決定は一部のグループを除いて大半のグループが輪番制となっております。この第4グループも輪番制となっております。続きまして、1、ホストクラブカウンセラーの選任、1名クラブから出していただいております。2番、ホストファミリーの複数確保、大体3ヶ月前に、ホストチェンジが好ましいということで、大体年間に3名から4名ぐらいのホストファミリーで回していただいております。続きまして3番、来日学生受け入れ高校の確保とカリキュラムの確認。続きまして4番、地区からの助成金とグループ単位で 履修する人道支援金の管理と運営。そして5番、委員会主催のオリエンテーションへの参加。来日学生は出席が義務となっております。続きまして6番、次年度ホストクラブへの連絡、引き継ぎや準備作業の支援となっております。5番、交換学生に関するルールでございます。まず1つ目、1番、留学期間を11ヶ月以上、1年未満といたしまして、高校生として相手地区の高校に通学すること。続きまして2番、派遣元地区の学力試験、面接に合格し、地区ガバナー、委員会が認めた学生であること。3番、保護者とも青少年交換プログラムやロータリーについて理解をしていることとなります。続きまして、4番、こちら 4D ルールといたし、いたしまして、ノードライビング、運転していけませんよという、また、ノードリンキング、アルコール等の飲酒は絶対にいけません。そして、ノーデーティング、でとダメなんですね。そして4番、ノートラック。これは当たり前ですよね。を理解し尊重することとなっております。留学途中であってもルールや法律に違反した場合は強制送還といたします。また、病気や怪我を負った場合、相手地区や両親と協議の上、留学を中止する場合もあります。学生の場合での早期帰国は禁止されております。続きまして6番、費用負担について。毎年度ホストクラブに対し、地区より半期ごとに45万円かける2回分の計90万円が9月と2月に助成金を支給いたします。助成金は学校への学費、教材費、制服代、ホストファミリーへの食費補助、謝礼金、学生のお小遣い、月に1万円、通学交通費、携帯電話3000円、オリエンテーションの参加のための交通費などに使います。年間90万円ではそれでもまあ足らないこともございます。近年ではホストクラブの負担を軽減する目的で各グループが人頭分担支援金を発出する方法をとっております。このグループ人頭分担支援金の備収と管理は各グループのガバナー補佐にお願いしております。第4グループにおきましては我がクラブの和田ガバナー補佐となっております。一方、学生側の負担は往復の航空運賃、各国指定の留学旅行保険、まあ、10万円程度と聞いております。ブレザー購入費、旅行、研修旅行費、そして医療等の物品となっております。続きまして主な年間行事予定でございます。青少年交換委員会では学生研修のため1年を通してさまざまなプログラムを組んでおります。委員会主催の毎月のオリエンテーション、京都研修旅行、逗子海岸花火大会鑑賞、歌舞伎鑑賞、 一泊送別会、フェアウェルトリップ等、他にローテックス主催のボーリング大会、そして小田原散策、茶道教室、着付け教室などがございます。8番、今後の運営委員会、今後の委員会運営といたしましては、青少年交換プログラムにおいて学生の身の安全を第一に考え、危機管理への対応策の充実が今後の課題と考えております。今年度より有事の場合の緊急連絡や安否確認を委員会が速やかにできるようにするため、 SNS、メッセンジャーで OBS、IBS の各グループ連絡網を用意いたしました。今後は特に HC、HF に関する問題解決へと迅速な対応と、派遣学生選考方法、面接試験の改善も検討したいと思います。2019年から20年度においても、今年度同様の委員会活動を予定しておりますが、改善すべき点を改善し、プログラム運営の充実を図りたいと思います。この青少年交換は、ロータリアンの指定が挑戦できる唯一のプログラムとなっております。皆さんのお子さんやお孫さんにはぜひ挑戦していただきたいと思います。皆様のさらなるご理解とご協力をぜひ今後ともよろしくお願いいたします。青少年交換委員会の水島さんとしてございました。ありがとうございます。
どなたかの青少年交換委員会への質疑がありましたら、ちょっとこの時間、質疑応答の時間とさせていただければと思います。どなたかいらっしゃいますでしょうか。
貴重なご意見ありがとうございます。ぜひですね、RI の方にですね、挙げて、こういったご意見がありましたということを教えていきたいと思います。ありがとうございます。
今の加藤さんのご質問に関してなんですけども、広島から京都に転校になったのは2年前からですかね。ちょっと私が青少年国会議員として出ていた時です。経緯だけ簡単にご説明しますと、今の京都の、まあ、地区の方でですね、まあ、やっぱりその青少年交換の委員会があるんですけれども、まあ、そちらがやっぱり全国でもかなり活発に活動されているということで、まあ、当地区も非常に青少年交換が活発なんですけれども、まあ、そういう中で、京都でもですね、普段はもうなかなか、いけないところですね、を中心に、まあ、スケジュールを組んでいただいているという経緯があります。で、まあ、あちらの、委員会の方もやっぱりその他の地区のとの交流ということを非常に望んでいまして、まあ、そういったこともあって、一昨年から京都に変更になっているということでございます。広島については確かに非常に好評ではあったんですけれども、 まあ、ちょっと今後のことについては、あの、現委員会の方でまたご検討いただければというふうに思います。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。例えば、今年またちょっと亡くなってしまったのか、例えば今まで富士山ですね、登山ですとか、そういったことを毎年やられていたんですけれども、今年から亡くなっちゃったんですね。で、まあ、理由の一つといたしましては、やはりその管理側として、まあ、怪我しちゃう。何かあったときに、対応は、一応ライジングという保険機関がございまして、まあ、そちらには入っておるんですが、まあ、今のまあコンプライアンス時代と申しましょうか、なるべくそういったあの危機管理の部分として、危ない行動は避けましょうということで、登山もなくなっちゃったんですね。一応あの、ご報告いたします。
はい。その他は大私の方から、はい、あの今回の、まあ、この間 9カ国9名の、はい、まあ、青少年の人が行かれるというところ でその9名の人が、まあ、9カ国に行かれるわけですね。どういう基準で例えば A さんはこの国とか B さんはこの国とか、まあ、そういったものが何かありましたか。
はい、ですね、基本的には皆様にですね、3カ国あの行きたいところを順番にあの一応書いていただきまして、で、まあ、試験が2日間ございます。で、最初が筆記試験等がございまして、で、次に、まあ、面接試験等がございまして、その中で最終的な、あの、点数でですね、一応順位がつきまして、で、あの、まあ、希望国の、あの、順位の方からその希望を考えていくというような方法なんですね。で、一応あの、例えば希望国でないところに関しても、まあ、そういったところに当たった場合どうされますかっていうような面接等の時にもですね、一応了承いただいて。で、まずあの、語学研修に行くんじゃなくて、本当にあの、新鮮な医師として、あの、ロータリアンのね、あの、まあ、あの、枠から行くんだということを理解していただいた方たちに参加して、いただいております。はい。
ありがとうございます。その他、ございますでしょうか。では、あの、僕らの、実は、こういった留学のものってプログラムって、あの、ロータリーでいくつか、青少年交換だったり、米山とか、財団、平和、フェロ、皆さんの中でどれがどれなのかって、私自身もですね、やっぱりあの、わからなくて困惑する部分も正直あったんですけれども、ちょっとお時間もあれなんですけど、もし、田中知事の少しのお時間で、ちょっと違いを一言で、はい、説明いただけると、何か理解につながればと思っております。
あの、ロータリーの奉仕活動で最も力を入れているっていうのは教育プログラムなんですね。あとはご存知のように自分たちで実際やる奉仕活動なんですが、教育プログラムというのはこの世界のネットワークを利用した教育プログラムですから、他にない非常に有効な有意義なこの学生の送りなんですね。ということは普通お金出して向こうに留学させたらそれっきりなんですね。向こうで学業をして帰ってくる。そうじゃなくて、うちロータリーの奨学プログラムというのは、向こうのロータリークラブが完全にお世話して帰ってくる。ですから、向こうの関係者とロータリアンに非常に刺激を受けて帰ってくる。これが一番の特徴なんですね。それで、それぞれ日本の中での採用プログラムといったら、まずインタクトがありますね。それからロータクトというのがあります。インタクトというのは、中学生、と高校生、12歳から18歳ですかね、主に高校生ですけど、それが活動する、奉仕活動をする主として高、どっかの高校がスポンサーしながらやっているという活動です。これも台湾研修とかっていう海外研修があります。その次の年齢の30歳までのがローターアップと。これ年齢制限が少しなくなるようなことを聞いてますけど、最近ね、年齢制限は撤廃するというようなことを聞いています。それがローターアクトです。これも国際版の勉強の試合ということをやっています。そして、学校では青少年交換というのがありまして、その次に、 財団小学生、この中でも地区財団小学生とグローバル小学生という2つの種類があります。グローバルの方が非常に6つの重点分野とか言って、国際的な問題解決のために活躍する人たちもですね、その上になると平和フェローシップというプログラムがあります。これはもう実務経験がないと学校に入れない、そして日本人は世界の6カ国の大学の指定学校に留学することはできるけど、日本の国際技術大学には留学できない、そして海外からは日本語の国際技術協会、これが1年で10年、2年コースで引き受けます。これはね、最高で金額が2年間で約1000万ぐらいかかります、1人当たりですから1年500万円くらいずつかかるという最高のプログラムです。これを卒業した人はもう全国で、全世界でもう1500人から2000人近くいるわけですね。それが国際紛争のためにも活躍をしているという、世界平和のために活躍しているという人たちもそれが増えているわけです。在学小学生も2万人くらい合計いるわけですね。それの中で、分かりにくいのは、ロータリー、国際ロータリーがプログラムとしてやっているのと、それからロータリー財団がプログラムとして持っているの、この2つがあるということをご理解いただいて、まあ、息の及ばないんですけど、その2つがあるということです。で、ロータリー財団の小学生っていうのは、お金を支給するっていうのは、私たちが2万円寄付、200ドルか、年間寄付しているお金の中で世界中に分配されるのは、我々は地区でまとまりで分配されたというわけですけれども、地区の寄付のボリュームによって、戻っていく、使っていいよっていうお金があるから、それで3人とか4人小学生を毎年出してるんですね。そんなところが、全体のプログラムですね。短時間ですから、なかなか詳しくまでお話できませんが、以上になります。はい、ありがとうございます。
本当に多分30分でも1時間でも話し足りないような内容のところ、非常にコンパクトにまとめていただきまして、ありがとうございます。では、水島会員、ありがとうございました。改めて拍手をお願いします。